Information。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー、今日は10月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半タイムリーな情報も伺ってまいります。まずは前半ですね、消費生活センター相談員家田久美子さんに、今日はそれデート商法かもしれません、こちらについてご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは早速、このテーマがそれデート商法かもしれませんという、どんなものかなと思いますが、早速相談内容、事例からご紹介していきましょう、
はい、
ちょっと長いですけど、皆さんイメージしながらお聞きください。マッチングアプリで知り合い、 SNS で何とかやり取りするうちに仲良くなった男性と3日前にカフェで会いました。その際、勤務先が近い、自分の仕事を見てほしいと言われ、男性が勤務する宝石店へ案内されました。そこでダイヤのネックレスを勧められ、君に似合うと何度も言われました。値段を尋ねたら50万円と言われ、高額だと思いましたが、本来はもっと高いが君には特別に安くしていると言われ、断りきれず契約をしました。その日のうちに50万円を手渡したんですが、商品はまだ受け取っていません。よく考えずに契約したことを後悔しています。契約をやめたいですという、こんな内容なんですけどもね、はい、デート商法かもしれない、
はい、
デート商法をまずはご紹介いただけますか。
はい、デート商法というのは、マッチングアプリとか、あと出会い系サイトとか、はい、あと Facebook とか LINE とかの SNS ですよね、
はい、
それを通じてまずは近づいてくるんですね、相手は、
はい、
で親しくなって何度かやり取りして、で親しくなった後で販売の目的を告げないで、はい、で店などに呼び出すと、
はい、
でそれまでにいろいろ積み重ねてきた恋愛感情を利用して、はい、断れないような状態にしてした後で高額な商品などを購入させるという手口なんですね。悪質商法の一つです。
なるほどね、
はい、
じゃあその自分 の目的も告げないで、まずは親しくなるようにやり取りをして、でもこれって今の時代ありますよね、
はい、
だからどんなところにどのように気をつけたらいいのかっていうのがいっぱいポイントがありそうですね、
はい、
じゃあぜひご紹介ください、
はい、まずですね、このような手口というのは、法律上ですね、
はい、
その特定商取引法においてどの取引にこう分類されるかというと、はい、訪問販売になるんですね、はい、
そうなんですか、
はい、で自宅にピンポンと行くとか、はい、そういうことではないんですけれども、はい、事業者がですね、販売目的を告げないで、消費者を呼び出して、
はい、
で営業所などにおいて勧誘する行為を、アポイントメントセールスと呼び出すわけですね、
はい、
そういうのに該当するので、不一致性があるということで、はい、訪問販売の分類に入るんですね。
あ、そうですか、はい、
で それですから、法律で定められた、特商法で定められた、期間、クーリングオフの期間が8日間、
ね、同じ曜日まで大丈夫って覚えておいたらいいですね。
そうです。
月曜日だったら次の月曜日までの期間ということですね。
はい、その通りです。
はい。
で、そもそも法律で定められた内容を書かれた書類を、契約書をもらってから、
あ、
その日から。
そうだそうだ。
はい。
そうでしたね。
はい。その日を1日目とカウントが始まるんですけれども、はい。なので、その、何でも紙を渡せばいいというものではなくて、法律に基づいた内容がちゃんと書かれている契約書を受け取ってから8日間はクーリングオフがこの場合もできます。
ということは、前少し聞きましたけど、はい、クーリングオフできますよっていう文言がなければ、
はい、
それは法律に基づいたちゃんとした書類ではないと言えるわけですよね、
はい、その通りです。
あ、そうか、はい、いろいろとちょっと詳しく教えていただきましょうか。
はい、 まずですね、この事例についてはこのような考え方からクーリングオフ期間内に事業者の方に通知書、はい、クーリングオフ通知を発信したことで、契約は解除されまして、
よかったですね。
その日に50万円も手渡してしまったんですけれども、
そうそう
そう、はい、そのお金もちゃんと後日戻されました。
よかった、はい、そうですか、
はい、それで今回ですね、この方は現金ですぐに ATM で出して払われたということなんですけれども、それが難しいという場合はですね、借金をするようにと勧められる場合もあって、
そうですか、は
い、そういう場合本当に悪質なんですけれども、そういうこともあります、
はい
はい、であとですね、今までも何度かお伝えしてますけれども、クーリングオフのことについて、今回改めてお伝えしたいと思います、
はい
はい、クーリングオフというのは消費者が契約の申し込みとか契約をした場合ですね、その後でも一定期間内であれば無条件で申し込みを撤回したり取り消したりとか、あと解除できる制度なんですね。
この無条件というのが消費者を守られるようになってるわけですね、
はいはい、手数料とか一切かからずに、契約解除ができるという、もうとても素晴らしい、とても強烈な制度なんですね、
はい
はい、で法律で定められている制度ですので、クーリングオフできる申し出期間も決まっています、それとですね、あとクーリングオフをする方法も決められているんですが、実はですね、今年の6月1日から、クーリングオフは今まで書面でということで、定められていたんですけれども、昨今の事情からですね、書面をわざわざ郵便局に行ってというのも、手間がかかるとか、あといろいろな関係からですね、はがきとかの書面だけではなくて、電子メールやファックスや、あと事業者が用意したクーリングオフ専用のフォームなどもありますので、ホームページの中にもありますので、そこで通知することも可能になりました。
ずいぶん間口が広がりましたね、
そうなんです。だから、例えばですね、夕方気づいて、あ、そういえば今日までだったっていう時に、もう、郵便局にも行けないわっていう時にも、もう自分でこのような電子的記録というんですけれども、電子メールとかそのような方法でも送ることはできるんですね、
そうですか、
ただですね、その時に注意いただくことが一つあるんですね、はがきで通知する場合も、はがきの両面コピーして、それで証拠を残しておいてくださいねということをお話してたんですけれども、このような場合ですけれども、結局目に見えないものが行ったり来たりすることになるので、電磁的記録で通知する場合はですね、通知した申し出内容を証拠としてプリントアウトしたり、あと写真で撮ったりして、必ず手元に保存しておいていただきたいんですね、このことはちょっと手間ですけれども、必ずしておいていただきたいことです。
画面上に残ってるからいいやじゃなくて、それをちゃんとこう見える形で、にプリントアウトをしておくか、写真に撮るか、
そうですね、できれば、今まで通りですね、はがきでお出しになるのをお勧めしております。
そうですか、それはなぜですか。
ですね、端末が壊れたりとか、万が一ですね、そうなると端末の、スマホとか、あとパソコンなどに保存しておけばいいわと思っていても、それがもしかしたら明日壊れるかもしれない、今日壊れるかもしれないということで、せっかく証拠を残しているにもかかわらず、それがなくなってしまうと、やはりあまりよろしくないということで、できればプリントアウトしたりとか、あとはがきの両方両面をコピーしてですね、今まで通りに手元に置いておかれるのが望ましいかなと思っております。
これは配達通知証明かなんかがつくはがきになるわけですね。
そうですね、その通りです。送られるときはですね、やはり普通郵便ですと向こうに届かなかったり、あと届いたとしても届いてないですよと言われてしまっても証明ができないので、おっしゃられる通りに特定記録郵便とか簡易掛け止めとか、ちょっと手間はかかりますけれども、必ずその向こうに届いたかどうかという追跡できる番号が、もらえますので、それで送られると自分も 届いたなという安心感がありますし、何か反論されたとしても届いてるはずですねということを強く言えますので、そういうこともありまして、今まで通りハガキで通知することの方が安心感が、あるかなと思います。
そうですか、まあ、今回の場合のように最初はこう目的を言わないで近づいてきて、でだんだんとこう親しくなって、そこで何かを、ちょっと面白いお店があるから行ってみないとか言われたり、そこでも目的を告げられなかったらクーリングオフができるっていうのはとても私たちピンとこなかったところですので、
なのでクーリングオフというのは、とても通知を出したりとか連絡すればいいことなので、手続きとしては簡単なことなんですけれども、でも非常に複雑でもあるんですね。なので、とても強烈な制度なので、本当に細かく決まっている内容でないとクーリングオフはできないということになりますので、もし不安な場合はやはりこれできますかということで、まずはご相談いただけると、もういろいろ調べたりとかして、お答えしますので、判断がつかないときはぜひご相談ください。
そしていわゆる契約書のようなものをいただいてから同じ曜日が来るまでの間のこの8日間がちょうど無条件で、それが返ってくるという ね、返品できるという、解約をできるという、そういう期間になるわけですね。
そうですね。
じゃあこういうふうに何かちょっと気になるなっていう時には一刻も早くっていうことがありますね。場所を教えていただけますか。
三田市 の、 駅前、三田駅前のキッピーモールの6階に三田市消費生活センターはあります。であとお電話でも相談をお受けしておりますので、
ご紹介ください。
まずですね、祝日を除く、平日とそれと第2第4土曜日、の10時から17時、10時から夕方の5時まで、相談を受けております。それと、電話番号を申し上げておきます。079-559-5059 になります。
もう一度お願いします。
079-559-5059 になります。それと、もし忘れちゃったという時はですね、188、ややをダイヤルしてください。そしたら、お住んでいらっしゃるところの郵便番号を入れてくださいというようなガイダンス流れますので、もし郵便番号も忘れちゃったということであれば、またそれなりにガイダンスに従えば、つながりますので、そちらの方も覚えておいてください。
いややっていうのは覚えやすい番号ですからね、とにかく相手の言いなりになってしまうと本当に そこが結局賢くなれるかどうか の、 瀬戸際ということですね。
この方もなんかモヤモヤするということで、もうすごく信じ込んでおられたんですけれども、職場でお友達に、なんか昨日こういうことがあったよって言ったら、おかしくないですかそれって話になって、ちょっと相談してみっていうことで初めて相談されたんですね。
じゃあ一人で抱え込まない方がいいっていうことですね。
そうですね。だからいろいろな方にやっぱり、話してみて、その方がやっぱりちょっとでもおかしくないっていうふうに思われるのであれば、やっぱり一度は、ご相談いただいたら、すっきりするかなと思います ね、
本当ですね。それとそのちょっとしたその気持ちをね、悪用されたっていうのがものすごくね、悪質ですよね。
最近ね、ロマンス詐欺っていうのも、今日は紹介しませんけれども、そういうのもありますけれども、やはり、その方 の、 その恋愛感情っていうのも、
持て遊んでますからね。
そうなんです。なおかつお金も取ると。
そうです、
とても卑怯な悪質なやり方だと、しかも借金までさせている場合もありますの で、
でこの逆パターンもあるんですよね。
そうなんですね。今回は、女性が男性にということだったんですが、やっぱり男性が女性に誘われてということもあります。その場合はやっぱり恋愛感情を 利用されてということで、
以前は電話か何かでそういう商法ありましたよね。
そうですね、
出会って、お電話で誘って、そして喫茶店とかで何度か会ってるうちに、百貨店とか、英語の教室とかっていうなんかありましたね。
ありましたね、
だからまあそれがちょっと時代としては、出会い系のところとか、マッチングアプリとかという形は変えてるけど、ね、目的は一緒なの で、こちらが賢くならない、
はい、
だからその時には流れに乗ってもクーリングオフができるというね。
そうですね、できるかできないかというのも、やっぱりその判断がいろいろありますので、
そうですね、さっきおっしゃった細かいことが、
そうですね、なのでまずはご相談いただいて、できるかどうかっていうところから、もしできなかったとしても何か解決策があるかどうかというのを、
本当ですね、
探っていきたいと思いますので、
は
い、
日にちが過ぎてるって諦めないで、そうですね、
まずはご相談ください。
はい、わ、かりました。どうもありがとうございました。ここまでは消費生活センター相談員の家田久美子さんに、それデート商法かもしれません、この内容についてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは改めて、ご相談いただく曜日と時間ご紹介しましょう。キッピーモール6階にあります。直接もちろんお出かけいただいても大丈夫ですが、お電話でも大丈夫です。電話番号が 079-559-5059 079-559-5059 です。月曜日から金曜日、そして第2、第4土曜日の朝10時から夕方5時までとなっています。それではここで、後半の方のお話を伺いましょう。まちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺武さんにタイムリーな話題ご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんな内容でしょうか。
はい、今月はですね、
はい、
消費者庁、農林水産省、環境省が連携して啓発に取り組む、食品ロス削減月間なんです。
あ、そうなんですね。
はい、で三田市でも、健康、給食、農業、環境、ごみ、子育てなど、いろいろな部署が日頃の業務を通して、食品ロス削減や食育などについて啓発を行っています。
はい、
で私たち消費者生活センターも、エシカル消費、これはですね、いわゆるその消費者が論理的な、消費活動を行うことということで、エシカル消費というのがあるんですけども、
はい、
つまり持続可能で豊かな食生活を営むためにできることは何か、市民の皆さんや事業者の皆さんとともに考え取り組んで進めていきたいと思っております。で消費生活相談を通して、安全で賢い消費、つまり買い物や契約についてお伝えしていくと同時に、7月の放送でも、ご紹介いたしましたように、出前講座や、地域や学校への啓発に出向くほか、今年度からですね、兵庫県消費生活総合センターが配信する、オンライン講座のご案内も始めました。
兵庫県消費生活総合センターのオンライン講座ですか。
そうですね、はい、
これは三田市の皆さんも参加できるものなんですか。
そうですね、それでパソコンやスマートフォンで、インターネットを楽しむ方であれば、誰でも参加が可能なんです。
そうですか、
はい、でインターネットで申し込みしていただくと、ご指定のメールアドレスに、Zoom 視聴者のための案内が届きますので、クリックして視聴していただくことになります。
はい、
講師の顔や資料は見聞きできますが、参加者側の顔は見えないシステムですので、できる、ご自宅でですね、パジャマ着たままでも視聴が可能という、気軽なものですのでご利用ください。
そうなんです、今年度から始まったということですね。
はい、
これまで参加者はどのぐらいいらっしゃるんでしょうね。それから参加料もちょっと気になりますけども、いかがでしょう。
はい、オンライン講座ですので、いずれも参加料は無料なんです。
そうですか。
はい、ただしインターネット通信費用は、当然参加者の負担になってしまいます。で9月のオンライン講座は高齢者向けの住まいの選び方という、講座で、市民ホームページ等での、ご案内だけでしたが、視聴いらっしゃった方もおられたみたいです。
そうですか。
はい、 まあ、といってもですね、この講座は県民であれば住所は、問いませんので、三田市の参加者の人数が、まあ、分かりません、はい。まあ、10月の講座もとても面白い内容になってますのでご利用ください。
そうなんですね、はい、申し込みをすれば主催者から先ほど、はい、ズーム視聴の仕方の案内が届くということでしたが、はい、10月面白いとおっしゃいましたが講座内容詳しく教えてください、
は
い。
まあ、10月はですね、先ほど言いました、はい、倫理的な消費者活動ということで、まあ、エシカル消費と SDGs を、はい、まあ、身近に感じてもらえる講座が、まあ、3講座開催されます、はい。まあ、どれも1時間半ですので日程順に、ご紹介いたします。
お願いします。
はい、まず1つ目がですね、はい、10月24日月曜日14時から15時半は買い物で、まあ、社会を変える、まあ、エシカル消費の進めというものなんです、はい。で、講師は法政大学大学院准教授、公益財団法人消費者教育センター理事の柿野茂美さんです。で、エシカル消費って何だろう、まあ、基礎から学んで、まあ、一人一人の買い物で社会を変える、まあ、いわゆるですね、消費者市民社会の考え方と実現の仕方を学びます。
ああ、そうですか、
はい。で、2つ目が10月28日金曜日、時間の方も14時から15時半になっておりまして、はい、未来を変える選択、エシカルな消費生活で SDGs をという題名になっております。で、講師はですね、東京農業大学副学長の上岡美穂さんです。で、食生活に注目して、まあ、SDGs のヒントを見つけます。で、3番目が10月29日土曜日、これは10時半から12時になっております、はい。で、ウミガメも困っています、うん、海洋、プラゴミから SDGs を考えるというものです。で、講師は四国、水族館館長の松沢義正さんです。まあ、今プラスチックごみの問題が注目されていますが、ウミガメ研究者のお話から自分でできることについて考える機会にしていただければと思っております。
そうなんですね。今ご紹介いただいた10月24日の月曜日、来週からですね、はい、29日の土曜日までの3回となりますね。最後の3回目の講座、ウミガメ研究者の水族館館長の講座、土曜日の午前なので、これだったら平日にお仕事されている方や、また子どもさん、学生の方でも参加しやすいですね。例えばですね、3回の講座のうち1回だけの申し込みもできるんでしょうか。
はい、まあ、1つだけでも3回すべてでも申し込みは可能となっております。
あ、そうですか、
はい。世代を問わず、まあ、興味を持っていただき、まあ、家族ぐるみで消費について学ぶことのできる内容だと思っております。はい、また便利なお知らせがあります。あ、
はい、
生配信は平日土曜日の日中ですが、どの講座も見逃し配信期間が設けられていますので、まあ、事前に申し込みされた方は都合の良い時間に視聴することが可能となっております。
そうなんですね、はい。放送だけではスケジュールちょっと覚えられないので、もう一度例えば詳しい内容を知ろうと思ったらどうすればいいですか。
はい、市ホームページで消費生活センター、まあ、エシカル消費オンライン講座と、まあ、検索していただければお知らせページが出てきます。で、このページにインターネット申し込みの URL や QR コードが掲載されていますのでご覧ください。また消費生活センターでもチラシをご用意しておりますので、はい、お気軽にお問い合わせください。
そうですか。オンライン講座、先ほどもちょっとおっしゃいました、はい、参加する側が見えないのでパジャマでも大丈夫とおっしゃいましたけど、はい、ね、はい、自宅でゆっくり参加することができて、まあ、今の時期ですから感染の心配もなく、はい、とても便利ですね、はい。インターネットできない方もでもいらっしゃると思います。私こちらの方ですけど、自分ではなかなかできないですが、はい、この講座受講できなくないですか。大丈夫ですか。
はい、実は、はい、まあ、今言われた方も対象に、29日土曜日の1回のみですが、はい、まあ、町づくり共同センターの多目的ホールでオンライン講座をスクリーンに映して、まあ、上映したいと思っています、はい。インターネットで配信される講座を、まあ、広い会場で上映することで、うん、まあ、スマホや、まあ、パソコンを利用しない方でも、まあ、ご覧いただけるようになっております。
そうですか。
で、この試みは今後オンライン講座でも続けていきたいと考えています。
はい、
お出かけのついでに、まあ、まちづくり共同センターの会場で見てみようかなと思う方は、うん、まあ、兵庫県センターへのインターネット申し込みではなく、はい、まあ、三田市消費生活センターの窓口、電話、ファクシミリでお問い合わせください。
はい、じゃあご紹介ください。
はい、はい、三田市消費生活センターは三田 駅前キッピーモール6階まちづくり共同センターの中にあります。講座に関するお問い合わせ電話番号は 079-559-5032、 ファクシーには見れば 559-8001 です。
ありがとうございます。まちづくり共同センターキッピーモール6階の多目的ホール、ここがサテライト会場になっているわけですね。ここへ行けば、誰でも視聴できるということで、はい、会場での参加についても市のホームページに掲載されていますか？
はい、同じくオンライン講座の申し込みとともに、会場視聴の方法についても、市ホームページで ご案内しております。ぜひご覧ください。年齢や住所の制限はありませんが、はい、お席の確保と、感染対策のため事前の申し込みが必要になってきますので、ご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。後半お話をお伺いしましたのは、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報3段に掲載の話題とタイムリーな情報をご紹介いただきました。次は11月21日を予定しております。